ご機嫌いかがですか？この物語の主人公が学んだように、手術には危険がつきものです。でも時として、それは命を救うために必要なのです。彼は14歳の時に心の移植手術を受けました。血を流さないわけにいきませんでしたが、それは彼の血ではありませんでした。この大手術は彼に新しい命と人生を与え、誠の父である神様を見出すチャンスをも与えました。彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。
思った通り、腹膜炎だ。
高熱が出たわけだ。
クランプ。腹部いっぱいに広がってるな。
血圧が下がってる。
あげろ。
まずいぞ。
ジョサイド、一刻を争うぞ。もう一度。
動け、生きろ。
アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションが制作し、生きる希望を込めて人生の十字路からお送りするノンフィクションドラマ、解き放たれた人生です。人の心は弱さをも忍ぶ。だが心が病むとき誰が耐えようか。日夜傷ついた心を持った男女の人々がパシフィックガーデンミッションのもとを訪れます。道に迷ってしまったからです。もう生きる力のすべてを使い切ってしまったのです。ミッションは1日24時間年中無休で彼らを歓迎し、食べ物、さっぱりした衣服とベッドを供給します。でもこれらの快適さも彼らの人生を変えはしません。その目的のためには牧師やカウンセラーが彼らに正しい道を、人類の唯一の望みを指し示すのです。これらの贈り物を受け入れた人々は、重荷を抱えた心を捨て、神様に罪許されて正しいとされ、神様を褒めたたえる義と賛美の衣を受け取るのです。では、あなたがご自身と向き合い、お考えになるために、全世界にお送りする、解き放たれた人生、第3160話、グレッグ・ディクスン物語、その後編です。
ディクスン夫人。
はい、先生、主人はどうです？
最後の手術の後、感染症を起こしまして。
あり得ることですね。
ですが、看護婦があまり早くに歩かせようとしたものですから、感染が腹部全体に広がってしまって。
再手術でしょうか？
もうしました。でも、うっ血性心不全を起こしまして。
死んだんですか？
いえ、だが、3分間の呼吸停止になりましたので、はっきり申し上げておかねばなりませんが、重い後遺症が残る可能性があります。
どんな？
脳にダメージが残るかと。
これがこの物語の主人公ですが、彼は40歳になっても実の父親の名前を知りませんでした。これは天の父がどのようにして彼が実の父を見つけるのを助けられたかという証の物語です。では、物語の結末に導くグレッグ・ディクスン物語その後編、どうぞお聞きください。
母は私が3歳の時、父は死んだと言いましたので、私はその説明を受け入れました。大恐慌時代、母は掛け持ちで裕福なうちのお手伝いをしていましたが、そんな中で育った私の名前はバディ・ルイスでした。私は母が再婚して新しい父ができても不安で、自分は役立たずだと感じていました。学校でも成績のいい子ではありませんでしたが、14歳の時、キリストに自分の人生をお任せしてから、主は私にこのお方に従っていこうという新しい心をお与えくださいました。 高校を出ると聖書学校に行きたいと思ったのですが、義理の父は別の考えを持っていました。
もしお前が聖書学校なんか辞めて内田大学に進んでくれたら、お前を私の新しい事業で働かせてやろうと思っていたんだが。
ごめん父さん、でも僕はミズーリ州にできた新しい聖書学校に行くことに決めたんだ。
いくら私に頼んでも時間の無駄だぞ。もっと役立つことを学んだ方がいい。
新学期のため出発する前にひと夏ずっと父さんを手伝うよ。
週7日まるまる働いてもらうぞ。日曜はソフトクリームの書き入れ時だ。朝10時には開店だぞ。
礼拝中は働けないけど、朝6時には行ってアイスクリームを混ぜるフリーザを用意するよ。ちゃんと掃除して開店に備えるから。
もっと助けがいるんだ。
教会の礼拝が終わったら帰ってきて、夕方6時の青年集会の時まで働くよ。そこから戻ったら店が閉まるまで晩をする。
終日の6日間も働くんだぞ。
うん、
いいだろう。だが私はまだお前が一つ大きな間違いをしたと思っている。聖書学校なんぞに行くとはな。
神様は僕が福音を語るように召されたんだ。僕は行かなきゃ父さん。
その年の夏、母は私をミズーリ州スプリングフィールドに車で連れて行ってくれ、そこで開校したばかりの聖書学校で学び始めました。1年目の終わりに私はマーシュフィールドの小さな教会に牧師として使わされました。2年目に入って私はスプリングフィールドでの交流会に出席していた赤毛で可愛いワンダとデートを始めました。彼女はまだ高校3年生だったので、私たちには付き添いが必要でした。
とても説教がお上手ね、グレッグ。
教会はあまり大きくないね。すぐ通りに面して庭はないし、水道もないし。
ここの人たちはとても貧しいの。
でも食事ぐらいは出してくれるんだろうな。
あの人たち、いい牧師さんが来てくれたんで感謝してるわ。
僕がここに来た時は出席者が30人だったのが100人になったよ。信じられる？
素晴らしいわね。
リンカーンのような大きなところならどんなことができるだろう。
聖書学校を卒業すると、私はオザークスにあったその小さな教会を辞めて、そこで大きな働きをしようという自信を胸に秘めてリンカーンに行きました。数週間後に私の新しい改修は20人前後になっていましたが、私の心はそこにありませんでした。私は神様を出し抜こうとしていたのです。お金が必要でしたので、エルジン時計社の入社試験を受けましたが、落ちてしまいました。私はその教会を他の牧師に託して、オザークスの教会とワンダの元に戻りました。
戻ってきてくれて嬉しいわ、バット。
しっかり教訓を学んだよ。主を待ち望めって。神様が僕が主の御用をするのを拒まれないようにって祈るのみだ。
あなたが牧師として学んだことを主は用いてくださると思うわ。それを見てみましょう。
神様に僕のプライドを許してくださいとお祈りしたんだ。神様を出し抜こうとしたことを。
悔い改めと従順は神様が一番望まれることよ、バット。神への生贄は砕かれた霊ですって。
砕かれた、悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。
愛してるわ、バット。
僕も愛してるよ、ワンダ。君がとても恋しかった。結婚してくれる？
もちろんよ。初めてあなたに会ったとき、私、友達にあなたと結婚するって言ったの。
あ、僕も母に、結婚するなら赤毛の人だ。もし綺麗な人を見つけられたらって言ったけど、見つけたよ。
主がお互いを結びつけておられたのね。
アーメン。
ワンダと私は1953年の9月に結婚しました。 私たちはアパートに住みながら両親のソフトクリーム店を手伝いました。私は幸せなはずでしたが、説教をすることができず惨めな思いでした。それで私は個別伝道でイエス様に導こうと、ある夜一軒一軒回り始めました。翌日、カンザス西部から来ていた伝道者が彼の教会で説教するように私を招いてくれました。じきに私はオザークスに戻り、ミズーリ州のバッファローの教会で働きました。2年近くが過ぎました。
電話はどなた、パット？
インディアナポリスの教会の執事と呼ばれる役員さんからだ。講談の説教の候補者としてそこの教会に来てくれないかというんだ。
インディアナポリス？
うん、2年前デトロイトで行われた全国交流会に出席する途中でそこを通って、その時そこの教会で働きたいと言ったんだ。
なぜ？
母方の曽祖父のコナおじいちゃんがノーブルズビルの町を創設してインディアナ州の下院議員会館で働いてたんだ。
どうやってあなたのこと聞いたのかしら。
僕はオザクス中を回って心の改心、復興を目指すリバイバル集会と呼ばれるキリスト教伝道集会で説教して、多くの人が救われたんだよ。
そうね、私たちの教会は成長したものね。それでそこへ赴任するつもり？
ああ、主が導かれるところへは行くよ。
他に2人の候補者がいましたが、私が一番の票を得たのでオザークスを離れてインディアナに引っ越しました。ワンダは長男のグレッグ・アランを身ごもっていましたので、彼女の母と共にスプリングフィールドに残り、私は汽車でインディアナポリスに向かいました。教会は石造りで12メートル ×22 メートルの広さ。私は水道のない小さな部屋に寝泊まりしました。
もしもし？
もしもし、ワンダ？
あ、グレッグ、
元気？
赤ちゃん、いよいよ来月よ。ここは暑いわ。
寂しいよ。
私もよ。
すごく驚くべきことが起こったんだ。神様の御業だ。
どうしたの？
リバイバルが起こったんだよ。
驚かないわ、あなたが説教してるんだもの。
毎週30人もの人が前に進み出るんだ。ある人は祈ってもらうため、ほとんどの人は救われるためだ。
素晴らしいわ。
まるで洪水の門が開かれたみたいだよ、ワンダ。
息子が生まれて私たちは教会から通りを下ったアパートに引っ越しました。リバイバルは続き、翌年の夏には私は執事に大きなテントを張って行う野外リバイバル集会を持つべきだと言いました。私はその町では新参者でしたので、顔が売れるように外のテントで説教した方がいいと思い、どのぐらいのサイズのテントがいいかと祈っていました。執事の一人が私が説教するなら小さめのテントがいいと答えました。私は心を傷つけられて、その晩はまんじりともせずに夜を明かしました。
トランプさん、私はリバイバルの続いている教会の牧師、グレッグ・ディクスンです。そちらにある一番大きいテントをハイウェイ南31番地に設置してほしいんです。ええ。はい、そう、一番大きいやつです。
あのテントのサイズ見て。
破産しちゃう。
どうしたの、グレッグ。
あんな大きいの見たことない。
確かに大きいけど、インディアナポリスもそれだけ大きいのよ。人々はやってくるわ。
毎晩2週間も？
ええ。
まあ今できることは神様の御手に委ねることだけだね。
イエスはこう言われました。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。 囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。今のあなたのままで前に出てキリストを受け入れてください。主はあなたを自由にしてくださいます。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。
来るよも来るよも、テントは改修で満ち溢れました。彼らは一度来ると2週間聞き続けました。多くの人が救われ、今も教会に通っています。集会の人数は増え続け、新しく1500人収容できる客席と、さらに500人の予備席を作らなければなりませんでした。1957年、私たちの教会は初めてテレビに出演した教会の一つになりました。二人の娘、ロビンとジェニファンも与えられ、年月は過ぎていきました。ある日、子供たちと私は一枚の小切手を受け取りましたが、それがまた私の過去を描いたジグソーパズルのピースの一つになりました。私の曽祖母は純血のデラウェ族の先住民でしたが、彼女は一族のそれぞれに数千ドルの財産を贈与しました。私の叔母は私と子供たちをその相続人に登録していたのです。母が遺産をもらえないと知って不平を言う子供たちに、私はこう説明しました。
でも、お前たちの祖先が先住民だったとしても、もしお前たちが登録されてなければダメなんだ。グレイディおばさんは私たちの名前をちゃんと登録しておいてくれた。親戚の中には登録が遅れたんでもう手遅れな人もいる。天国に名前を記されることも同じなんだよ。子羊の命の書だ。イエス様は言われた。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。お前たちも新しく生まれれば永遠の命を受け継ぐんだ。けどお前たちの名前が天の命の書に記されていなければ、お前たちには相続すべき永遠の命はないんだよ。聖書のヨハネの黙示録20章で言っていることを聞いてみよう。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。
私の母の祖先は1800年代初期にまで遡れることは知っていましたが、私の実の父親の名前は知りませんでした。でもそれはどうでもいいことでした。私は週に10回もの説教で忙しくしていました。それから1969年、私は日曜の礼拝説教の時に倒れましたが、翌日の月曜まで医者には行きませんでした。
あなたの血球数は4にまで下がっていますね。
それはどういう意味ですか？
おそらく潰瘍性の出血です。
でも妻と私はこの秋イスラエルに出発しなければなりません。もう切符も買って予約したし、出発するばかりなんです。
期間はどのくらい？
3週間です。
では血球数を上げるため輸血をしておきます。それで多分大丈夫でしょう。
私たちは出発しましたが、体調を壊した私は旅の途中で帰国しました。その時私の血球数は再び下がり、 医師は静養を命じました。土曜日の夜、私は下血して、妹が急いで私を病院の緊急治療室に運び込み、私はさらに輸血を受けました。ワンダが旅行から戻ると、彼女は私をミネソタの診療所に連れて行きました。医師たちは手術をして私の腸に腫瘍を見つけましたが、数日後に私はまた下血しました。医師らは再手術をし、私の結腸の3分の2を摘出しました。それから私は腹膜炎を併発し、手術台の上で呼吸が停止したのです。
主よ、夫の命を救ってくださって感謝します。主よ、あなたは真実なお方です。夫がこれまでに増して強くなることができますように。お父様、彼はあなたを心から愛しています。私たちを罪から救ってくださってありがとうございます。
ワンダ、
はい、ここにいますよ。
喉が渇いたよ。
さあ、水飲みのお水よ。
また手術をするのか？
ええ、3回目を10日以内にね。ちょっと危なかったんだけど、あなた助かったのよ。
神様に感謝だな。
ええ、お医者さんたちも奇跡だって、教会の人たちも一晩中お祈りしてくれたそうよ。
私は死ぬわけにはいかないが、私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた益だよ。
お医者さんとは1969年から長年の付き合いになりました。私は ICU 集中治療室でかなりの日数を過ごし、講談には9月まで戻れませんでした。もうほとんど瀕死の状態だったのに、後遺症は残りませんでした。妻は私の父の背景についてもっと調べるべきだと勧めましたので、私は母に手紙を書きました。
お袋から返事だ。
お父さんのこと書いてある？
うん、つい最近亡くなったらしい。
亡くなったのはあなたが3つの時と思ってたわ。
母がそう話してたんだ。
お父さんの名前書いてある？
ああ、アイザックなんとかだけど、名字を何と発音するのかわからないんだ。母は父はレバノン人だと言ってた。
会えなくてかわいそうね。
父の家族に会えるさ。オマハ州に弟がいるらしい。ちょうど僕は 2,3 週中にそこへリバイバル集会へ行くんだ。
私はオマハに叔父を訪ねました。そして私が自分の素性を明かすと、一瞬の沈黙が流れました。私の父の死は最近だったので、叔父は私が遺産目当てに来たと思ったらしいのです。でも彼は私の泊まっていたモーテルを訪れ、残りの家族と会わせるために私を車で案内してくれました。
兄貴にそっくりだな。
僕、母になぜおじさんに全部話さなかったか聞いたんですよ。そしたらあなたに僕を取り上げられるのが怖かったと言ってました。その時18歳だったんです。
君の母さんのことは覚えてるよ。赤毛で綺麗だった。
ええ。
なぜ彼女が一言も言わずにいなくなったのか、みんないぶかってたんだ。
母はウィチタに行って、そこで僕を産んだんです。
苦労したんだろうな。
ええ、母は家事手伝いをして働いて、いろんな人に僕を預けました。その中のある人は僕を養子にしようと言ったんだけど、母はそうさせなかった。
そしてお前は今は電動車か。
はい、 この町でリバイバル集会をしますから、どうぞ聞きに来てください。
ああ、そうしよう。
父の家族はその週、私にとてもよくしてくれました。叔父と私は私の出生証明書をもらうために車でトペカに行きました。私の最初の名前ネイサン・コナー・ペインは危うく養子になりかけた4歳の時にバディ・ルイスになり、育ての母が私を養子にした時にグレッグ・ディクスになりました。私はかくして3つの名前を持った男になりました。叔父は夫婦で私の話を聞きに来てくれました。
イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。キリストの十字架以外に神の元に行く道は他にないのです。あなたは生まれ変わらなければなりません。自分自身で天国への道を手にすることはできないのです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。これは聖書がエペソ人への手紙2章8節9節で言っている御言葉です。
叔父夫婦はキリストへの信仰を告白しました。1970年代、私たちの教会は成長を続け、日曜日には6000人の聴衆が集うようになりました。私たちは宣教師や牧師を世界に送り出しました。キリストは教会の頭であり、私たちの生活の頭でもあります。困難な時代が続きましたが、神様は我らの受ける分です。
あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。喜びは神様の子供たちの受け継ぐ遺産です。あなたの罪が許されたことを知る喜び、天国にあなたの席が用意されていることを知る喜び。イエス様は言われました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。もしあなたが神様からの救いの賜物を受けたいと思っておられるなら、どうぞご一緒にこう祈ってください。天の神様、私はイエス様が私の罪の値を払うために十字架の上で死んでくださった救い主であることを信じます。イエス様は死者の中からよみがえって永遠に生きておられ、私を救い変えてくださることができると信じます。私は自分の罪を悔い改め、あなたの子供になりたいと思います。主イエス様、どうぞ私の人生にお入りくださり、あなたのようになれるよう助けてください。あなたの犠牲のゆえにありがとうございます。永遠の命の賜物を感謝します。あなたのお名前によって祈ります。アーメン。